愛媛大学研究室からこんにちは。
幼児教育の教室の学生たちは卒業後は みんなの幼稚園教諭とか保育士になっていくんですけれども、受け持った子どもたちが大きくなった時、何十年経っても担任の先生のことを思い出すと勇気が出たり元気が出たりするような、いつまでも子どもたちの心に残る先生になってほしいなと思っています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は教育学部青井智子教授にご出演いただき、幼児教育研究室のゼミの活動などを伺います。
青井先生は幼児教育がご専門ということで、はい、その研究のスタイルというのはフィールドワークが中心。
はい、
幼児教育のフィールドワークというと、やはり子どもたちの中に入っていくと、
はい、
そういうことですか。
はい、幼稚園や保育所に通って実際に子どもと関わりながら研究を進めていきます。
はい、でもそこでは先生という立場ではないんですよね。
はい、教師とか、はい、いわゆる大人一般ですよね。そういう権威のある存在として子どもの前に立ちますと、子どもは普段の本当の姿を見せてくれませんので、はい、空気にはなれないんですけれども、まあ、イメージとして空気になるように、
はい、
存在するように。
今日はシックなスタイルで
ありがとうございます。
素敵なファッションなんですけれども子どもたちの中に入っていくときはどういった格好で行かれるんですか？
それはやっぱり子どもがほっとするような、安心するような、明るい気持ちになるような、やっぱり明るい色目の服であったり、可愛いキャラクターがついたような T シャツを着てみたりとか、まあ、その日出会う子どもがどんな子どもかなっていうことを考えて服も選んでいきます。
で、先生のゼミの皆さんもこれからそういった保育所ですとか幼稚園の先生になっていかれるゼミ生の方ほとんどだと思うんですけれども、はい、そういった方たちと活動っていうのもいろいろ学内の活動だけにとどまらないようですね
、はい、
やはりフィールドワークというんでしょうか。
そうですね、
はい、
体験を通しての学びを大学生にもしてもらってます
毎年、はい、ゼミの学生さんたちと島並海道今治尾道間、
はい、
もう80キロぐらい、
80キロです
歩いてらっしゃるという、
はい、今までに12回歩きまして、今度の4月13回目行ってきます。
13回目、
はい、
しまなみウォーキング、
はい、もう学生は毎年20歳21ぐらいですけど、
はい、
私は13年間毎年一つずつ年取っておりますので年々しんどくなるんですが、頑張って今年も行ってくる予定です。
どのくらいかけて歩くんですか？
全員がゴールできるっていうことがやはり大事ですので、
はい、
体力のない子もゴールできるように考えまして、2日と半ぐらいですね。
で、その間じゃあ歩いて止まって、歩いて、
はい、
止まって、
はい、はい、そうです、歩いて止まってしかありませんそれ以外お楽しみは何もないんです。
何も
ひたすら歩くんです。
まさかそのゼミに入るまで幼児教育でこれをするとは思わない、
思ってないでしょうね、
学生さん
みんなね
多いですよね、
はい、やっぱり幼児教育に来る学生はどちらかと言ったら可愛らしい、はい、ほんわかした雰囲気の学生が多いですから、はい、歩くことで根性のある女に変身していきますね、
聞いたところによりますと、そのゼミの卒業生は弱音を吐いて仕事を辞めた人がいない。
はい、おりません
すごい、さすが。
もうそれが私の誇りです。
まあ、3回生の時と4回生の時と2回歩くそうなんですけども、
はい、
この2回歩くっていうのがまた一つのポイントになってるようですね。
意味があるんです。企画するのは4回生でして、はい、本当に綿密な準備をするんです。で、3回生は何も知らずに楽しく楽しく歩きます。今度4回生になる時には自分が準備する側に回るんですね、はい、そうすると初めて、あ、去年自分たちがあれだけ楽しく歩けた影にはこれだけの綿密な計画と準備と配慮があったんだっていうことを知るんです、
これが社会にまたつながっていくわけです ね。
先生になった時に行事を計画するとか、はい、小さい子供を連れて遠足とか修学旅行に行くとか、その時にどんなことを考えておかなきゃいけないのかとか、そういうこと の勉強にはとてもなってると思います。
保育園や幼稚園は行事が多い、
多いですから
その時にこのことを思い出すんでしょうね。
思い出してくれてると思います。
それからもう一つ活動としては、ともひめ会、
はい、
このともひめ会というのはどういった活動ですか？
これは年に1回お正月に ゼミの3、4回生とあと卒業生で来れる学生が一堂に会するという機会なんですけれども、40何人ぐらいでしょうか。
どういうきっかけでみんなで集まろうっていうふうになったんですか。
最初私が愛媛大学に赴任してきました時に、はい、最初に卒業させた学生が就職して2ヶ月ぐらい経った時に研究室に訪ねてきまして、自分たちにはいろいろと教えてくれる先輩が職場にいない、で他の学校を卒業した人たちには割と先輩がいていろんなことを教えてくれてるっていうようなことをちらっと聞きまして、はい、これはいけないと思ったんですね。やっぱり上下のつながり、
はい、
同じ同窓生のつながりっていうものを作ってあげなきゃいけないと思いまして、卒業生戻っておいでっていうことを始めたんです。卒業して1年目の人からもう40近い人までおりますので、いろんなこう段階の人がいるわけですよね。学生たちも、あ、働いて1年目ってそんなに大変なんだっていう姿を見たり、あ、3年ぐらい経つとちょっと慣れてくるんだな、そっか1年目を乗り越えればいいんだとか、でも6、7年経つとちょっと中堅にもなってきて新しい課題が出てくるんだとか、でもうちょっとすると結婚して子供も生まれて、あ、子育てしながら働くってそういうことがあるのかとか、いろんなこう自分のこれから先の生活を見通したりイメージすることができるんですね。だから学生にとってとても有意義だと思いますし、卒業生の方は来年もまた胸を張ってみんなの前に立って近況報告できるようにと思って1年間頑張るんですって言ってくれる卒業生がほとんどですね。
また本当にこう働き始めだったり学生さんのキラキラしたところを見ると負けてられないってね、思ったり、
はい、学生を見て、はい、あ、自分たちもあの頃はこんな思いだった、先生になりたかったんだよなとか、そういうことを思い出してまた頑張ってくれたりします。年末になると、あ、そろそろ案内状が届くぞってみんな卒業生思ってるみたいで
先生のゼミはもう年末になると
その姫会のことがあり
春が近づくと
島並ウォーキングで
いや、それだけこう結束力があって、
そうですね。ですから同じ時期に大学で過ごしてない先輩であっても、はい、後輩のことをとても気にかけてくれて、本当いろいろと面倒を見てくれます。
この職業を選んでよかったなってその先輩たちとの関わりの中でも思っていきますよね。
人に関わる仕事ですから、保育の仕事っていうのは、はい、学生自身がやっぱり人との出会いとか人と関わることの楽しさとか良さを知って巣立ってほしいなっていうのも思います。
人との出会いという中では先生は覚えてらっしゃらなかったようですけれども、小さい頃からそうした保育の関わりたいっていう思いがあったという
あったようなんです。
出会いが
なんか私が人生で初めていただいた、はい、ちゃんとしたこう便箋に書いてあって封筒に入っているお手紙っていうのは、幼稚園の担任の先生がくださったもので、
はい、
それが私の宝物なんですけれども、そのお手紙を読んでみますと、とも子ちゃんは大きくなったら竹本先生っていうのは担任の先生ですけれども、はい、竹本先生のような幼稚園の先生になりたいそうですねって書いてあるので、私幼稚園の頃は幼稚園の先生になりたいと思ってたのかって思ったんです。記憶はないんです。
それはいつくらいにいただいたお手紙なんですか。
幼稚園の時です。
幼稚園の時、わ、はい、先生幼稚園
持っておりますけれども、
はあ、そうなんですか、はい、ちょっと見せていただいてもよろしいですか。
いいですか、今出しても。
大丈夫。もう少しこう髪が、はい、セピア色に、
セピア色に、
あ、ひらがなで、
はい、
本当だ、とも子ちゃんだったらとても優しい先生になれますよ。竹本先生みたいにいつも怒ってばかりいる先生はダメですよ。先生はこれからは優しい先生になろうと思います。まあ、
お手紙をいただいたことはまあ覚えてたんだけれども、久しぶりに出てきてそれを見た時に、いただいた時の嬉しかった気持ちがパーッと蘇ってきまして、で中を読んでみると、とも子ちゃんだったらとても優しい先生になれますよって書いてあるのを見て、ああ幼稚園の時の私をそういう目で見てくださってたんだって思うと、とても嬉しかったですし、ああ頑張らなきゃいけないっていうふうに思いました。でその後ももう何回もこのお手紙出してみるんですけど、見るたんびに元気になるんですね。 幼稚園、小学校、中学、高校、大学もですけれども、私はずっといい先生に恵まれてきましたので、まあ、それもあって教育の道に結局は進んだのかなと思いますけれど。
こういう先生がいたからっていうような思いもあって、その今ゼミの学生さんたちに接している部分っていうのもあるんじゃないですか。
ありますね。
一人でも多く何か同じような、
そうですね、やはり私と同じようにこう大きくなった時に、ね、幼稚園の時のこと、小学校の時のことを思い出した時に、担任の先生のことを思い出すと、こう心が温かくなるような、ね、元気が出るような、ね、そういう先生になってもらいたいなって思ってます。
また幼稚園の時の先生だけじゃなくて、本当にずっと教えてくださった恩師の先生方とは連絡を取っていらっしゃるようですけれども、はい、
小学校1年生の時の担任の先生も、はい、とても私の大好きな大好きな先生でして、はい、なんとその先生が現在85歳なんですけれども、昨年10月に私に会うために、はい、ご家族で岡山県の倉敷から道後に旅行に来てくださいました。
そうなんですか、はい、
それでその時にゼミの学生たちも一緒に交えて楽しいひとときを過ごすことができまして、
何年経っても先生は先生で、
はい、
教え子は教え子で、
そうなんです。その1年生の時の松永先生は、なんかテレパシーのように、私が大きな仕事がある時とかしんどい時になぜかお手紙が届くんです。で、岡山の土地から応援していますよとか、あなたなら大丈夫です、祈ってますよとか、すごいタイミングでお手紙が来るんです。
なんだか私も小学生の時の先生に会う約束だけしてるんです。私も
そうですか、
連絡しなくちゃと思いました。
私はこの幼稚園の時の先生はどちらにいらっしゃるかわからなくって、ああもう一生お会いできないのかなと思ってましたら、卒業生で倉敷の幼稚園の教員になったのがおりまして、彼女の結婚式に出た時にそこ彼女が勤めてる園の園長先生が私の担任の先生のことをご存知でいらっしゃいまして、消息がそこで分かって、まあ、できるだけ早いうちにお会いできたらなと今楽しみにしているところです。
ご縁がつながっていきますね、はい、もう本当に先生もそして学生さん、ゼミの方からもいろいろなこうテレパシーをつながっていろいろなこうエネルギーもいただいて、それをまた若い世代、例えば通った先生になった時の幼稚園の園児の子だったり、そういったことにこうつなげていきたいですよね。
そうですね。
なんかちょっと私も元気になってきましたので先生に電話します。
はい、ぜひそうしてみてください。きっと喜ばれると思います。
どうも2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院医学系研究科上野修一教授にお話を伺います。お楽しみに。